はい、皆さんおはようございます。ですね、今日のところも近いところですけれども、パンですね。パンの問題は、いろんな意味で全世界のありとあらゆる人が関わっているわけです。普通はパンの問題、口から入る食物の問題。本来日本人はお米が一番、お米や麦が一番ふさわしい食べ物なんですね。その風土、気象、土地関係から何千年作っても連作障害も起こらないと。雨が非常に豊かである。ということで、日照時間も多いと。そういったことからお米が一番ふさわしいもので、本来は日本人はですね、前にも触れたように、地元で取れるお米を主体としてですね、できるだけ取る。エネルギーが足りないから、すぐにどっかから買い入れる、あるいは原発にするとか、そういういろんなことを言う前に、わざわざ小麦粉をですね、はるかに遠いところから莫大な量を作って持ってくると。そしてお米が余って主体に潰して道路、あるいは宅地、その他に、あるいは荒れ地になってしまっている。非常にまあ惜しいことですよね。よく愛国といってですね、国を愛する、何かというと天皇だとかですね、武力で愛すると、まあ、そういった武力で守れとかいうことを言いますけれども、最もこの日本の風土を愛し、この気候にぴったりとしたこの日本の愛するということは、そこでできる、自然にできる神様がこの世に導いてくれたお米、あるいは麦、これを本当に主体として取り入れると。こういうことを本当に、これまたですね、この国の全体として愛するということにつながるんだけど、こういうためのことは、まあ、一切言われないということですね。そういうふうに、パンの問題という、問題は食物の問題ですね。食べる。暑い地域の方ではバナナばっかりとかさつまいもばっかりを主体とするとかいう、まあその他のでんぷん質ですね、そういうところもキャッサバとかありますけれども、向こう横でもですね、パンとなっているから、なんとなくパンが標準のように見えますが、本来は地域によって標準は違うわけですね。風土によって食物の問題ということです。で、この点に関しては、私たちにとって、この口から入ると呼べるものも当然ですね、これがなかったらすぐに死ぬわけだから、この肉体としての、生物としての命、決定的に重要なこの口から入る食物だと。これはもう誰でも、動物でも見てもすぐにわかる。植物でもその食べ物に当たるようなものは、途中の養分、それから空中の二酸化炭素や酸素と。まあ、そんなも一種の植物の食べ物とも言えますが、そういうのがなかったらすぐに枯れてしまう。これは一番切実な問題ってすぐにわかるわけです。ところが、そのように誰でもが直ちにわかる。聖書はそういうような問題だけで終わるのでは決してなくて、いつも誰にでも与えられるもの、永遠的なもの、もう常に指し示してよということですね。平和っていうのも、戦争がない、これ平和って一般的に言うけれども、そこで憎しみや快楽欲か、あるいは自分中心主義や権力欲、お金の欲望で絶えず人間はそのように戦ったり憎んだり、そして追い詰めたり、戦争でたくさん死んでいると言っても、日本人は自ら命を絶つ、はっきりした自殺者というだけで2万人、原因不詳、自殺と断定できないもの、はるかに多いと言われているわけですね。特に若い世代が世界的にトップクラスと。そういうことを差し置いてですね、これも今ウクライナがたくさん死んでいると、それだけこういうのは非常にある意味ではですね、偏っているということです。ウクライナのそういう危機にある人たちも、 ねぐらがない、休む場所がない、住む場所がない、食べ物は十分ない、あれ飢えてる人は8億とも言われてる。その人たちにも本当に必要だし、日本のような物質的に非常に豊かな、前に井上友のパーキンソンが、まあ、アメリカでは黒人やらが医療保険も入れない、だから病気になってもそのまま悪化して苦しみながら死んでいく。でもこれはブラジルで長いこと住んでた人が日本にどうしても親の介護のために30年か住んでたのを日本に来てしたら、その福祉あるいは医療の整ったの本当に驚いたと。ブラジルなんかあったらがんになってもほとんどほったらかしなんだと。日本だったらもう至れり尽くせり、本当に驚いたと言っておったんです。私が山梨の集会に行った時にです。そのように、パーキンソンさんも、非常に、貧困の差が大きいし、絶大な富を持っている人が、保険も入れないで病気になっても、非常に苦しまなきゃいけない人もおると。でもその苦しい人にとっても、聖書が指し示すのは本当に大事だと。で、大金持ちの人にとっても、まさにその聖書が言う永遠のパンを食べなければ、その豊かさをもって、非常に悪事を働くということも起こるわけです。豊かさをもって、強力な武器を、どんどん高価な武器をですね、製作する。で、それで他国を攻撃する。また他国をそれを巻き剤と、人々が非常に貧しいのに、膨大な国費を使って武器にする。そういう様々な問題の根源にあるものは、人間が貧富の差、一般的に言われるですね、それを超えた本当に人間に必要な食べ物、聖書で言うとこの命の食べ物、命のパン、それを食べないからだと。だから欲望も果てしなく、肉食、まあ、非常にたくさんの食物を要すると。でも豆腐とか大豆製品であると、本当にはるかにわずかの費用で、タンパク質を提供することができる。我々は満たされる。まあそういういろんなデータを知りますと、肉食っていうことによってですね、たくさんの本来食べられるものが単なる飼料になってしまうと。いうことで、贅沢をしたらキリがない。けれども、本当の命のパンを持てば、人間はかえって健康にもなるし、そしてまた、いろいろと、他の人たちを差別したり、攻撃したり、武器を作るという方向から、次第に、退いていく。そういうものが本当の食べ物だと。聖書は、この世で一般的に言われる、口から入る食べ物の問題、これはある意味で当然、誰でも必要なんです。だから、アラノの生活をしているときに、モーセのところですね、もう食べ物が文字通り口から入る食べ物がなくて、水もなくて、もう死にそうだと。必死で叫んだ。こんなことならば、エジプトに帰った方がマシだと。で、モーセを殺そうとまでしたと。いうことが記されているところです。で、その時に神様は、天から不思議な食物、マナと呼ばれるものを与えたと。で、それは不可欠なものとして食べたわけですね。で、アラノの生活を変えた。このように神様は、本当に食べ物がなかったら、口から入る食べ物をも何らかの方法で与えられる。私どもの徳島聖書キリスト集会はもう戦後間もなくですので、1949年、もともと横浜の方の下だった堤光雄さんが徳島の 親の方が十分受け入れない子どもたち、特に戦後4年ぐらいですので、そういう孤児がたくさんできたわけですね。その学院、徳島学院の責任者、徳島学院長として赴任したと。これは香川豊彦の推薦だと。香川豊彦は徳島中学旧制の出身者でもあり、そうだったのは参加している戸川さんのすぐ近くのところですね。まあ、2キロもないようなところです。で、その人が無教会聖書、徳島無教会主義聖書研究会というのを始めたと。でも数年もして横浜に帰ったわけです。これはその徳島学院で日曜日に賛美歌を歌ったり聖書のことも話したりしたために、これは県立だと、公立にそんなことをするのけしからんということで、それと関係ない部署に左遷されることになったので横浜に帰ったと。でその後太田与直さんという人、高知県の本来人ですが、その人が徳島で住むようになって、で進学校をその人も行ってたけど、その進学校の中で進学生が復活やら3日目に蘇ったのは新人けど、信じると嫌なんだら牧師になれんから言うとんだっていうようなことを平気で言ってるのを聞いて、まあ、それで辞めたコーチに帰ったというような人でしたが、その人がですね、最初非常にだから貧しかったんです。組織で誰かに支えをもらうというのは何もなかったから、教会の人だって初めてその教会を出たって言っても、徳島の田舎で何もほとんど無教会の人おらないし、本当に食べるも困って、これもうどうしようかっていう時に、不思議な経緯でお米が届けられたというようなことを書いてあったんですけども、そういったことは榎本康郎さんにも言ったことがあります。本当に困ってきたら、ふっとお金が不思議な方で届けられたと。神様は全能でありますので、神様のご意志に従って、ご計画に従って、本当に真剣な真実な目的願い、そして神様の御心が合致した時には、目に見える食べ物も、ある必要なものさえも時として与えられることがある。けれどもこれはいつでもどこでも誰でもっていうわけでないわけですね。確かにそういう恵みを与えてくださるという、私自身もですね、目に見える人間の助けて、目に見える必要な協力費とか、その他の助けてとか、不思議な出会いとか、いろいろとこれは予想もしなかったけれども与えられたということがあります。けれども、どんな人でも与えられるものが、ここで言う命のパン、さらには命の水で、そのことに関してはイエス様のもとに来るものは決して飢えることはない、でちょっと言い換えて、私を信じるものは決して乾くことはない、この一言はですね、要は一種の平行法ですね。詩篇にはたくさんある、ほぼ同じことをちょっと言い換える、そして意味を浮かび上がらせる、豊かにする。私のもとに来るもの、これは信じるからこそ行くわけです。信じるということは、すなわちイエス様を心に受けることであるから、イエス様のもとに、霊的に。飢えることがなく乾くことない。これもですね、本当に人間を満たすものが与えられると。これは命のパンという一言で言っているわけですね。霊的な食べ物であり、霊的な水であると。命与える霊的なもの。そして、イエスご自身が命のパンだと。イエスご自身が飢えを満たすものであり、渇きを満たす命の水そのものでもある。そして別の箇所でも、 私を信じる者にはですね、あんた方のうちから溢れ出るものがあると。その溢れ出る水こそは聖霊だと言われていますが、イエス様は聖霊でもあるから、言い換えたらこれは、イエスの元に来るものを求めていくものは命のパン、キリスト与えられるし、あるいは聖霊が与えられる。聖霊が与えられると不思議と飢えるということ。魂の深いところで飢えることがなく、満たされると。人間のいろんな悪しき行動はみんなどこかで何か飢えている、あるいは乾いているから、その埋め合わせのためにすると。例えば、マスコミで非常に大々的に取り上げるスポーツですね。この最も最大のものはオリンピックだけども、以前から言ってましたが、これは長野冬野のずっと昔の時からもういろいろあったことです。オリンピックってのは金メダルを目指してるけど、実は金、お金。お金を目指して必死の、まあ、戦い。賄賂のたくさんの使い、あるいは莫大な経費を使うようなところでも、まあ、そういうお金の分取り合戦ということが背後にあるんですね。で、選手たちはそれにまあ言ったら利用されているという形になっている。で、彼らは例えば今回のオリンピックの背後の実質東京に持ってきた大きな立役者であった人物など何千万億単位の金を不正に受け取っとったと言っても不思議なことに100メートル何秒で走ったとか、レスリングとか、テニスとか、それでこれだけ活躍していると、と言いながら、ほとんど誰も、そのような背後の腐敗した金券体質に声を上げる選手が不思議なほどいないですね。みんな選手たちは沈黙している。残念な状態になっているわけです。で、安倍首相が亡くなった途端に、あのオリンピックの捜査がどんどん進んだ、中止に。そういったことも言われておりますが、結局ですね、そういうスポーツっていうのも、背後には莫大な金が動いてるわけですね。華やかな中には。だから聖書には、スポーツに関するこの2000何百ページもあっても全くないわけです。これ現代の取り上げ方と非常に大きく異なる点と言えると思います。逆に、キリスト教、いや、ユダヤ、まあ、キリスト教になる前のイエス様によりか、165年ぐらい前からのアンティオコス・エピファネスの非常に激しい迫害、聖書を持っていったもの、持っているものは焼き捨てよと。あるいは、汚れたと同時としてユダヤ人がずっと食べない豚を無理やり食べさせる、くじ開けてでも。それに従わないものは、焼き殺すとか、拷問する。旧約聖書のアポクリファ、続編と言われているものの中に詳しく、特に第二マカベア書には書いてあります。イエスもよりか、160年、170年ほど前ですね、からそういうことが起こり始めていったわけです。その時に、神殿とかそういうのも通して、そこに大競技場を作るというようなことを、アンティオコス・エピファネスは命令したと。霊的なことに戦いではなくて、目で見る、まあ、もともとマラソンというのもですね、裸で男が、その肉体の力を競って走ると。そういうことに夢中になってたら、何が正しいかどうかいうことは関係ない。不正なことを平気でする人間でもですね、体が強力であれば、それは金メダルを取るわけです。相手の隙を見て、弱点を見て打つと。あるいは、そのなると、盗塁と。認めるなぞは、 最初野球を入ってきたとアメリカから、もともとああいう塁を盗むと相手の弱点や隙を見てパッと取るというようなことはどう見てもいいこととは思えんとか言って、後からだいぶクレームが出たというふうなこともありますけども、でもスポーツはそれは当たり前ですね。弱いものを打ち倒す、弱いものを守って弱いものの味方になるなんて言ったら金メダルとかなんて一切意味がないです。弱いものを隙を見て打ち倒すと、まあレスリングとかボクシングはその目に見える非常にことですね、ある意味では危険なことです。頭を殴ったりして精神上になる、頭の病気になるという人が以前から生じておるところですね。まあそういういろんなことは、なんでそんなことをですね必死になっているのか、結果それは満たされてない。本当に満たされたらですね、そんな金メダルはどうでもいいことなんですね。みんなが集まって子供たち、私らがドッジボールとか缶切りとか、そういう誰が一番金メダル、そんなこと誰も言わないで、その切りで一生懸命遊んでる、それで終わるわけです。時間の過ごし方、体もしてほとんど費用もかからない、費用かからんで誰でも気楽にボールやそういうものが一つか二つあったら結構誰でも入れると、下手は下手なりと、まあ、そういうようなことで、そういうのが本来の楽しみ、スポーツではもともと楽しみという意味ですね。これ体も動かし、一緒にやってる連中とそれこそ交流もできると、それをそもそも一番取らなければというのこと自体は人間の本当に満たされてないから、そういうことに必死になろうとするわけですね。で、弱いものを、まあ、押し付け、踏み潰して強いものになったら、それをみんなが喜ぶと。そしてまた食べ物、飲食でもさっき言ったように非常に、玄米とか日本の種にたくさんあるイワシやらサワやらサンマとか、まあ、サンマが好きに少なくなってきたということですけども、そういうもので、これも十分ですね。それこそ、この頃よく言われているような、いろいろな、そういう青魚にこそ、いろんな必要なものがたくさんあるということで、繰り返し言われているところですね。そんなのがない人、食べるものすらまともにないんで、手で掴んでちょっと食べれるぐらいしか食べれない。そんな人に比べたら、イワシでも豆腐でも納豆でもですね、大善、本当に安価なものですね。しかもこれ健康にいいわけです。牛乳なんかにしても、両親のタンパク質、脂質、ビタミンの分類から言っても、これ非常にですね、バランスが取れて、1リットル買っても200円ぐらいしかしないわけです。まあ、お酒を飲むっていう習慣がやまらないで、ひどい家庭内暴力をするということは昔から全世界的にいろいろあったんですね。旧世紀ももともとはお酒を飲んでお金も使い果たし、家族も暴力振るってどうにもならなくなった人たちがたくさんスラム街に乗ったと。そこでその人たちを救うということが旧世紀の大きな一つのきっかけでもあったということですね。で、無料の集会の私のと30年一緒にやってきた相友さんという人も、旧世紀に最初に知らず入ったわけですけども、キリスト教としては。禁止ということをいつもしばしば口にしてたわけですね。これも満たされない。昨日あった、映画ですね、矢島果実子さん。以前からこの人のことは、三浦彩子さんの通訳でも知っておりましたが、やはり映画になると、しかも、制作者の方が、もう90歳も超えた高齢でありながら、そういう香川照之を一緒ですね、それから、 いろいろ、孤児、日常生活の孤児を集めたり、あるいはまた、日本で最初の獣医さんですね。瀬田名で最初に行ったとこから復帰がされた人ですね、荻野吟子さん。その人の映画を作ったり、いろいろと高齢ながら資金が足りない中、精力的になされておる。でも、その内容は確かにですね、一般の映画の全く、鬼滅の刃とかいうのがありましたですよね。爆発的に膨大な参加者。あれの、ある部分、いくつかの部分を私はネットでですね、アマゾンで、どうしてそんなものが売れるかって、最初からです、家族全員が惨殺されるとかいう、これから爆発やら殺人やら、もう本当に見るに耐えないような、なんともですね、得体の知れない、汚れた、殺すこと、異様な感じ、そういうものを見ると、本当に人間もいかにですね、清いものを失っていくのかということを、あの映画の部分的なことを見て、思い知ったというぐらいはですね、びっくりしたんです。簡単に人が死んだり殺したり爆発したりするのは何でもないように遊び事として取り扱う。いや、子供の時に家族であんなものを見て何になるかと思ったんですが、残念なことにあんなものがヨーロッパあちこちに広がって、それは日本の文化で、と麻生さんもですね、あれは立派な文化だと、私はいつも漫画をトランクにつなんで置いてるんだと、熊野とか言って自慢そうに言ったりしましたけども、そういう思うと全く世界の別ですね。最近私もハイジの実写版ですね、実際のアルプスで人を撮影して、その本当に清いものであって、同じ映画でも全く違うものでした。ああいうふうな極めてですね、確かに汚れ果てたような、あるいはサタン的な、そのような映画を見たいというのもまた満たされてないからですね。あの絶えず爆発したり異様な表情する、本当に悪魔の表情のものが次々出てくる、まあ、ああいうのはあれだけ長時間いろんなものを必死になって作る人は作ってるわけですね、大量の人が。それと自然のですね、一枚の葉っぱ、あるいは青い空、静かにじっと意味を語りかけながら空に浮かんでいる雲、樹木、鳥、あるいは夜のこの頃ですと様々なコオロギ、それは本当に静かで、そして激しく動いたりするものではないけれども、じっと静かに語りかけているようなものと正反対なわけです。満たされないと、あのように人を殺したり爆発させたり異様な形相をしてみたり、そんなもので満たされようとする。戦争にしてもですね、プーチンという人が満たされないで、自分の権力欲を何として満たしたいということから、チェチェンの場合の紛争でも別のマンションをモスクワのですね、いくつも破壊して、それをチェチェンのせいにした。で、軍事侵攻をいきなり大量にやっつけて、そして自分こそはチェチェンをやっつけたんだと言って、それで彼は首長になっていた。不正なことを、当時のエリツィンのやったことを覆い隠したと。で、その権力欲をますます増させて、歴史観というものにくぐらせてですね、 歴史はもともと一つなんだと。一つにするのが正しいんだなって、そういう偽りの口実をして、本当は自分の欲望を満足させようと。日本の戦前の大衆も一部の軍人、また天皇がですね、そもそもミッドウェーで、わずか半年で大敗を喫したわけですね。航空がたくさんやられて。徹底的にやられたのに、ごくわずかの損傷で、日本がたくさんの相手の軍艦を撃沈したとかいうふうにして、嘘ばっかりだと、ガダルカナルでも、徹底的に負けたのに、転進したとか言い出して。そういうことを知ってても、なおかつやめないで、1945年になってもなお、一部の部下たちが、これは早く降伏しなければと言っても、降伏するのをもう一旗あげないとあかんというわけで、そのために東京大空襲やら全国もたくさんの空襲を加え、沖縄の大悲劇が、大いなる悲劇から原爆、それで、70年経っても苦しんでいる人もたくさんおるわけですね。それも天皇や軍部やそういう人たちの自分を守ると。もしここでやめたら読み直されると。そういうふうに、本当の心理満たされないと、他者がどんなに苦しんでも悲劇があっても、目先の満足、本当に満足させないから、目先のもので満足するという、ここでやめたらひどい自分は非難されると。で、美咲のことでごまかして嘘を言って、それで見た嘘を言うことによって満たされようとするという、そういうことで、いろんなことのですね、社会的なあるいは歴史的ないろんなことの中身、一番奥の奥にはこの本当のキリストの存在、キリストによって満たされる、どんな空間でも満たされるのに、それを知らないから、子供でもですね、いじめたりして、それを満たそうとしたり、誰かを、物を取ったり、あるいは非常に一番取ることによって、弱いものを馬鹿にしたり、見下したり、まあ、運動部ではもうかすかに良かったことですね、できないものを罵ったり、そういうことになるわけです。そういうんで、この、誰でもが満たされる。飢えることがない、乾くことがないということは満たされるということですね。で、このことはすでに、有名な詩編の中の23編以外にいろいろと、詩編というのはそういうふうに、何が本当に満たすのかということを、リアルな、その、当時生きた人たちの表現で言ってるわけです。詩編の23編、まさにですね、このイエス様のことをすでにいわば全体験をしてやると。で、これは完全なイエス様による満たしを指し示す。旧約聖書は常にこのイエスをキリストを指し示す。23編、主は我が牧者なりと。新旧約は、私のっていうのを述べていますが、これは全ての訳でもみんなあるわけです。言語にあるからですね。The Lord is my shepherd。 この詩編23でも私って一人称。まず私が満たされる。それがあらゆる出発点だと。私自身が満たされなければ必ず他者に向かって攻撃したり、不満を持ったり、あるいは怒ったり。感情的な、みんなそうですね。これ私自身も今まで50年の信仰を与えられても、絶えずそのことも知らされてきたことです。本当に主によって満たされないと、そういう形での自分中心が出てきて、絶えず罪を犯すと。で、またその罪を許してくださいと十字架のもとに行くわけです。主は私の羊飼いであれば、私は欠けることはない。 先のところですね。イエス様のところに来たら決して飢えることもない。飢えの欠け、欠けることです。乾きという欠けがないんだと。満たされると。その満たされる具体的な内容を次から言ってたわけですね。詩編の理由さん。だから今日はこの一言、イエス様の元に来るもの、あるいは信者も同じことを書いた。決して飢えることはなく、決して乾くことはない。それすでにそれから千年も前のダビデの宣言されたものに、死が私の羊飼いであるならば、常に私、羊として主に導かれている、聞いたつながりであるならば、私何も欠けることがない、飢えることもない、乾くこともない。この一言が全体を23編を包括している。あとはそれをより詳しく言っている。今日のところもこの一言でいいわけですね。で、詩編の23では、どういう意味で欠けることがないのか、満たすのかといえば、主は私を青草の腹に休ませ、食べさせてくださる。これは今日の命のパン。憩いの水。これ命の水。乾くことがない。そのように、この主は私を緑の草の腹に休まして、自由に食べさせてくださる。また、憩いの水のほとりにとって、自由に飲ませてくださるからこそ、乾くこともなく、飢えることもないんだと。それによって、新たな力を与える。だから、他のいろんな、わざわざ好きな食べ物のために外国まで行くとか、それから、いろいろな、その他のことでもですね、いろんな欲望のためにこの世は成り立っておることがありますけれども、それはみんななくてもですね、イエス様に本当につながるだけで不思議と満たされる。これは、迫害された人たち、過去の歴史を見たら、もう食べ物か栄養とかなんて言って暇ない。日本の場合でも、山に寝込んでいったら何を食べるのか。もう、わずかにですね、密かに、それを知る村人、キリシタン村人が、見つかった自分を殺される。危険を忍んで、わずかに持ってくるとか。もう、本当に今から言った考えられないような食べ物でも、それでもの、迫害に抵抗する力を与えられていたということ。ロマの場合もそうだったですね。だから、キリストが満たす力っていうのは、その極限の状態でもなおかつ満たすほどの非常に強いものだと。で、時にはその耐えられる限界を越してイエス様のように叫び声をやると病気のように、そういうことがあってもイエス様はその後に本当に霊的な完全な飲み水のかつというところに連れて行ってくださったことでした。はい。で、この満たしてくださるということで、この支援の理由さんもご説に、苦しめるもの、これは敵ということなので、他の言い方は大体敵ですね。敵を前にしても、食物を整えてくださるんですね。最も良いものを整えてくださる。私の杯を溢れさせてくださる。このように満たしてくださるという。そういうふうに詩編はこのキリストの言う今日のところをみんな指し示しておる。それを一部の選ばれた人は、すでにキリストよりも千年も前から全体験をして、そしてそれを指し示す。これはみんなに信じるだけで与えられるんだ。詩編はこういう意味で、こんなに深く満たされていることだったんだと改めて知らされるとかたくさんあります。で、もう一箇所だけだからたくさんありますが、最近毎日新聞でかなり大きなコラムで 特集の都市の紹介が1ヶ月に1編ありますね。特集1ページ2ページ費やしての、その他に旧約聖書の詩編の72訳を解説した人が、詩編を悩みと苦しみの中からの、まあ、叫びだと、それが中心を成しているということだけを書いてあったんですね。ところが、これは最後の方はハレルヤハレルヤずっと続いているんですね。それを通って苦しみ叫びが本体ではなくて、それを越して喜びが与えられるんだということの大いなる予言でもあり証言集なわけですけれども、これはクリスチャンでない学者が書いたりすると、そういうふうに、まあ言うと見当違いのことをですね、書いても、新聞社側もそれがずれてると、ポイントがずれてる、間違ってるということを指摘できない。ということはよくあることですね。昨日の、あの、映画の、見た映画の編集者、三浦彩子さん、毎日新聞の前行版の家庭欄に、大きな点で三浦彩子さんの紹介で撮った何十年前ですか。それがカトリックの信徒として著作家としてなってますが、書いてあったから驚いて、すぐに毎日新聞や徳島支局にまず電話して、カトリックじゃないですよって、プロテスタント、え、三浦さんカトリックじゃなかったんですかと言ってですね、その新聞記者みんな大学出てるはずだけど、まあ、大手の新聞社になると、それだけのですね、まあ、知的能力も高いはずなんですけども、まあ、そのぐらい知らない、その時何十年前でも、あまりびっくりしたから、今でも覚えていますが、まあ、そういう類のことはよくあることですね。まあ、ともかくそういうことで、支援、63編、今日かと見ていきます。63編、新共同訳の訳ですね。で、この6節。で、ここもさっき言いましたように、あなたを乾き求めます。求めます。乾き果てる、持てます。そしたら与えられたというところなんですね。命ある限りあなたを称えます。この次です。6番、6節。63。私の魂を満ち足りたと。父と髄のもてなしを。これは口語訳で、油と、髄と油。訳してあります。3秒単。だから満たされるから、床にある、寝る時でさえも、皆を思って、祈りを口ずさんだとこの役になって、口ずさむと本来なくて、メディテイト。アガーっていうのは、英語でメディテイトっていう意味ですね。神様を、恵み、様々なことを、メディテーション、黙想、各神との交わりで、よすごすと。で、ここでですね、この、これずっと前、何十、50年前に始めてるんだと言う。このアウラと髄とか、こんなんでですね、満ち足りたと、どうも違和感があったのを覚えています。まあ、父になってちょっと分かりやすくしたと言いますか、でも、アウラと髄で満たされますという訳ではですね、あまりにもイメージが違いするわけですね、残念ながら。ちょっと書いてみます。詩編は特にですね、訳によって随分違ってくるわけです。こういったこともちょっとでも正確に知っていただくためにコメント欄にもちょっと出て出しておきます。今やったわけですね。で、まあ、コメント欄に出しましたが、私が床の上であなたを思い出し、夜の吹ける間にあなたを思うとき、 私の魂は髄と油によってもてなされるという表現ですね。この肝心のところ、髄と油を持ってとか言うてもですね、ピンとくるだろうかと。髄といえば骨髄といえばですね、赤血球、白血球、血小板、そういうものを作る造血細胞のあるところ、そういう働きをする器官だと。髄といえば。油といえば、油っこいとかですね、石油の油、無化油っていうのをベトベトした感じで、全然ここに合わない。昔この食べ物の時に髄に栄養があるとかですね、脂肪分を超えている健康な動物の象徴だったから、だからこの、そういうものを神様に捧げたりすると。これがとても健康にいいということは知ってたから、最初のものというんでしたけど、現代にはこの訳ではまるっきり意味は伝わらないですよね。だから私も初めての時何か変な感じにしたわけです。で、現代ではだからどういうふうに訳されているかというと、医学薬では以前からですね、このような訳では違う訳。まあ、直訳的にですね、やっぱりこのモローとファットネスというような訳をしているのももちろんあるわけですけども、モロー、ミャローです、ミャローとファットネスとかいうですね、そういう訳にしているのもあるんですけども、油とついた油とけれどもですね、ちょっとこう出しておきますが、ちょっと英語訳見てもらったら、You satisfy me more than the richest feast. I will praise you with songs of joy. こういうふうにですね、The richest feast. フィストって祝宴とか、まあ、多いのはごちそうという感じですね。それで満たしてくださると。髄と油のことは全く使ってないわけです。New Revised Standard Version.アメリカプロテスタントの基本的なやつですね。これもよく似ています。My soul is satisfied as with a rich feast. で、次ね、New International Version もそうですね。My soul will be satisfied as with the richest of foods. 食物のうちで最も良い食物で満たされているようだと。ということですね。で、これが本来のことだったわけです。夜に何も見えなくて、今のテレビもラジオのレコードも何にもなくても、床に着く時でもそのように満たされたらですね、のずから賛美も出てくると、喜ぶと。本当に日が暮れたら部屋は真っ暗で電気もない、食用にする貴重な油を燃やして明かりにするようなことはしないから、真っ暗と長い夜があると、このように神様に深く結びついた人は、神様との深い交わりで、その夜の間、ただ何にもない、貧しい布団の中でも、さまざました、まぬい、さまざまな電気こたつとか毛布とか何とかしたいない中で、中でも、神様との霊の食べ物ですね、最上の食物のようなものを霊的にも与えられて、時間を過ごすような、霊的な心の世界の状態が描かれているということです。まあ、聖書というのはいつも最も高いところまで引き上げられた時の状態が指し示されているので、この世界が求めによって誰でもその程度はいろいろあっても、必ずそこに何らかの こうした恵みに近いものを与えられると。たとえいかに小さい規模であっても、そういうことですね。私たちもそのことを信じて、今日のこの短い一言ですね。イエス様のもとに行くものは決して埋めることもなく、信じるのは決して買うことがない。信じるだけで与えるということなんですね、ここ。信じて罪が許されるように、私を信じて来るもの、という他に何ら条件がいけないということです。そのように、多くの人たちがですね、まず食べ物にかけないと、まじ体が具合いる人は、具体的に私も受けたように手術をして良くしてもらいたいと、これも切実な願い。そのことも神様はしばしば聞いてくださるわけですね、その通りにも。それ以上に。でも、こういう場合聞かれない場合もある。けれども、それでもなお、この、ここで言う命のパン、命の水は、たとえ飢えていても、あるいは体が痛いとかあっても、また与えられるものだと。そのことです、ね、最も根本的な人間の支えるものだと。これが万人に来ますようにというのは、まさにこの御国を来たらしたまえという祈り、主の祈りとなってくるということを思います。私もそのように祈り、またそのように導かれていきたいと願うところです。以上です。